はい、どうも、沢田しめです。今回も、ゲストをお招きしています。自己紹介お願いします。
はい、映画雑談系ポッドキャスト、知ったか映画語り場より参りました、ブルースと申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、映画知った語り場は前から僕も結構聞いてまして、
はい、ありがとうございます。
うちのブログからもリンクさせてもらってるんですけども、
はい、こちらも、ね、させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、まあ、ブルースさんとは、個人的に Xbox の、
はい、そうですね、トレンドのGTA を前やりましたね。
徹夜でやりましたね。次の日にはえらいしんどかったんですけど、おっさんになったら徹夜は無理やなっていう。
まあそうですね。
まあそんな感じで結構、ね、中は結構長いんですけども、
はい。
お呼びするのは今回が初めてということで。
そうですね、初めてですね。
で、普段はまあ、ウルースさん映画の話を用意しとるんですけども、
はい。
今回は一体何の話をするかと言いますとですね、
はい。
漫画なんですね、これがまた。
これがまた、
はい、月刊スピリッツ、
はい、
で連載中で、現在第1巻が出ていると。つい最近第1巻が出ました。はい、見るという漫画。
そうです、見るですね。
作者が、田原和則さんですね。
はい、
今回のこの漫画がですね、はい、もともとブルースさんから勧められた漫画でして、
はい、
非常に面白いから買えと。川の殺すみたいな。
え、殺すとは言ってない。一人でツイッターでおもろいおもろいって言い続けて
た。そうですね、だいぶ前から言ってましたね。
そうですね、もう本当連載する前に、うん、これが一回、新人賞を取って週刊スピリッツに読み切りが載ったんですね。
うん、
で、その時なんとなく引っかかってたぐらいなんですけど、
うん、
それが月刊スピリッツが創刊されまして、
うん、
で、新人さんなのに、最初から掲載がされており、で、まあ、立ち読みなんですけど、読んでて、あー、ありやな、って感じで。
ああ、なるほどね。出会いは偶然やったわけですか。
そうですね。そうですね、まあ、まあ、週刊誌とかを結構、毎週毎週立ち読みしてて、まあ、偶然かつ必然みたいなことではあるんですけど、
でも僕、月刊スピリッツは正直なところね、本屋、コンビニで見たことがないんですよ。
そうですね、創刊の時にコンビニに置いてたかなぐらいで、もう、あとは、ちょっと本屋さんに行かないとないぐらいですよね。
うん。だから正直、この漫画のことなんかは全く知らへんかった感じで、
はい、
ブルースさんがツイッターで見る言うとるからね、なんのこっちゃなと。
はい。そうですね、まあ、読んでもらったら一番わかるかなと思ったんですけど、
ね、
なかなか、どうやって読んでいただこうということで探してたところ、ちょうどスピリッツのサイトの方にその読み切りが配信されておりまして、
うん、
ツイッターで幾度となく見てる方に読め読めという
ふうに。そうですね、サイトの方で今1話だけ読めるんかな。
そうですね、この新人賞取った読み切りが読めますね。
まあそんな感じでいつもの狭くて浅い奴らではですね、ネタバレ全開で漫画の感想をただ言い合ってるだけなんですけども、
はい、
今回は 100%、聞いてる人全員にこれを買えというスタンスでちょっとお送りしていこうかなと思います。
謎のプロモーション活動です、
ね。まあ、あらかじめ言っておきますとですね、もう 100% おすすめの漫画なのでですね、
はい、
本屋で見かけた際にはもうぜひ手に取って買っていただきたいなと。
そうですね、
まあ、定価からしても524円と大人やったら買えるやろっていう値段なのでね。
そうですね、
仮に読んで失敗したという方がいたとしても、まあ、それは別に責めませんから、はい、見つけたらとりあえず買うという方向性でもうその前提で今回は喋っていこうというところですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあ、今回も最後までお聞きください。
よろしくお願いします。そしてまず、この見るをおすすめするにあって、まあ、ストーリーといいますか、
うん、
映画でいうイントロダクションなんですけども、この主人公、福島亜希くんのが、九州の佐賀より大学生として一人暮らし東京してるんですけども、そこに、急に、女子高生が訪ねてきます、
うん、
でその女子高生は実は、化け猫で実家で飼っていたミルちゃんだったというのがもう開始4ページほどで発覚してしまう。
でね、それがね、言葉で説明すると全く意味がわからないんですよね。 なんのこっちゃと。
はい。なんのこっちゃなんですけど、もう、見ればわかるんですけどね、本当に。
でも、もう、その通りなんですよ。
はい。
女子高生が訪ねてきた、その女子高生が家で飼ってた猫だったっていう。
はい。で、そのまんま行っちゃうと、なんか、わかりやすい萌え設定なのかと思いきや。
まあね、エロ漫画とかでありそうな感じな設定ですけど。
急に女の子が降ってきた的なことなんですけども。うん、実はその化け猫であるがゆえに、おばあちゃんで86歳だと。
またそれももう聞いてるだけでは何のこっちゃ意味がわからない。
だから、見た目は女子高生なのに化け猫。で、化け猫なのに中身はおばあちゃん。で、おばあちゃん、中身はおばあちゃんなのに見た目が女子高生っていう、三すくみの。
だから数々のパラドックスを、こう、起こしつつも。
つつも。
それが成り立ってしまっているという。
はい。しかもその、佐賀弁というおばあちゃんキャラがもうほんわかしますから。
そうですね。そこ結構重要なポイントですよね。
はい。
まあ、基本中身がおばあちゃんなので、
はい、
作るご飯とかも、煮物とかね。なんか、黒いおかずとかね。
いうところ真っ黒なお弁当です。
お弁当なんですよ。結構ね、このおばあちゃん趣味っていうのがね、すごいこう、
はい。
なんて言うんですか、この漫画における、すごい重要なポイントかなって読んでて思うんですけどね。
はいはい。例えば、バイトに行くのが、割烹着を着て、佃煮屋さんに行ってみたり、うん、見た目が女子高生なのに、飼い主のアキくんのことをもうずっと気にしてみたり、うん、なんかお母さん的な要素のおばあちゃ
ん、
であったり、うんで、そうですね。で、そのおばあちゃんっていうところなのに、少女コミックを読んでみたり。
うん。ちょっと結婚に思いを馳せたりするわけですね。
そうですね。まあ、それが最後ら辺の、キュンとくるところなんですけど、うん。
なんかね、おばあちゃんっていう設定がゆえに、
はい。
現代の、なんていうんですかね、文化。
はい。
からちょっとほど遠いところにいるから、
はいはい、はい。
天然的な行動をするっていうのが、
うんうんうん、
まあ、可愛らしい、こう、こと、可愛らしい点じゃないですか。
はいはいはい。
で、見た目が女子高生がゆえに、
はい。
若干それが萌えにも繋がってるところがあるでしょう。
ああ、ありますね。
でも、
はい。
世間一般で言う萌えっていうのではなく、でも中身はこれおばあちゃんなんですよね、単純に。
そうですね。
文字通り、こう、可愛いおばあちゃんなわけですよ、主人公は。
はい。
だから、微妙にこう見てて、どういう視点で見たらいいかなと。
萌えというより、なごみですね。
そうですね、なごみ。
服屋さんに行って、こういう高いブチックは地主さんとかが来るとこばい。
周りで見てるお客さんたちが、あの子いい子だ、あの子いい子だって。
彼女と交換していく。
全部の商品の値札ゼロが一つ多かって。
もうそういうとこであったり、あとそうですね。なんだったっけ。おばあちゃん的なギャップの、コメディ要素っていうのが、うん、入りでありますよね。まず、この全体の一冊の流れとして。
うん、
なんですか、映画といいますか、起承転結みたいなとこで、ショーの部分が、
うん、
そのおばあちゃん、猫ギャップの笑いがあって、
うん、
で、その次、ミルちゃんの人生、今までみたいな話が始まっていくじゃないですか。
うん、
これをリンチェと、うちのポッドキャストのリンチェと話してた時に、うん、この一冊で十分一個の映画やっていう話。
ああ、そうですね。これで完結しても別になんらおかしくはない。
そうなんです。で、ちょうどこの次の話が今月号の掲載文でして、
うん、
このしんみり話を一つ終え、次に、ミルちゃん携帯を買う的な巻になるんですけど。ということはまたその、ギャップコメディみたいなところに走っていって、うん、なんかそういうサイクルがあるんかな、今。
そうですね。ギャグパート、日常パート、しんみりパートみたいな感じが、ローテーションでぐるぐる回ってるような感じで。
はい。 で、また、うまいと言いますか、この一番最初の話で、ミルちゃんがちょっとシャシャリ出て、アキくんが、ちょっと出てってくれっていうとこあるんですけど、
うん、
で、その後、おいでって、ミルちゃんを最初に迎えたシーンが、迎えた時のフラッシュバックみたいなシーンがあり、
うん、
で、最後のそのしんみりのミルちゃんの過去、
うん、
そして、アキくんのところに来た過程といいますか、そこの、で、しっかり描かれてて、
うん、
やっぱり映画で最初にちょっと見せたんが、うん、後でしっかり説明みたいな、そういうのも、なんか、うまいなって思いました
ね。化け猫の女子高生で中身がおばあちゃんっていう設定をハッとひらめいたとして、
はい、
まあ、それだけでギャグ的なものはいくつか描けたとしても、
はい、
ちゃんとその、アキ君との幼い頃の出会いを描いて、まあ、新芽を落としてるっていうところが、
はい、
なんかしっかりしてんなとか思ってね。
そうですね、本当に前の飼い主さんやったアンリさんとの話であったり、そこが猫的な性格、うん、私は人が悪かけんみたいな。
あ、そうそう、それでちょっと思ったんですけど、
はい、
ちゃんとね、猫っていうことをね、ちゃんと書いてんなとか思って、
うんうん、
うち猫こう撮るんですけど、
あ、そうですね、
普通まあ、なんていうんですかね、俗に言うっていうか、はい、仮にこれがもし単なるエロ漫画だとしたら、
はい、
その猫であるってことは、
はい、
捨て置かれるじゃないですか、大抵。もう女子高生で化け猫やっていうところだけがフィーチャーされて、その猫の習性であるとか、うん、
はい、
猫だった頃のエピソードって意外とこう、省かれがちなのに、
はい、
ちゃんと猫である時の話とかはしっかり書いてるのが、なんかこう、うん、猫ガイとしてはすごい好印象なんですね。
ああ、なるほどですね。
ああ、猫らしい、猫らしいってすごい思うんですよ。
はいはい。猫その中身っていうところはですね、猫である時の描き方のなんか、飼い主の猫愛だけじゃなくて、
うん、
その猫としての行動っていうのが何よりですよね。
うん、単純に猫という設定だけを使っているわけではなく、
はい、
ちゃんと猫ってことを描いてるところが、
はい、
まあ、ある意味リアルじゃないけどリアリティがあるっていう、
うん、
裏付けてるっていう、そのウィルちゃんが化け猫であるっていうことをちゃんと裏付けてんなーっていう感じはすごいね、うん、してて、
そうですね、
なんかすごい猫じゃらして遊んだりとかするじゃないですか。
あ、アクロバティックに、
アクロバティックに、ずっと女子高生のままじゃないっていうところがね、なんか僕の中で結構好印象なんですよ。
ああ、で主人公も若干そういうの一旦メタ的な、
うん、
こんな女子高生だったらって意識してみたけど、
うん、
シーンもあったりで、またまあまた細かい話になってくるんですけど、
うん、
まあ、この作者のちっちゃいしょうもないところ、
うん、
T シャツの柄であったり、本棚であったり、テレビの下のビデオ棚であったり、何を書いてるんだっていう。
なんか、タニシイルカ刺身とか書いてますからね。
そうですね。ヒグマ、月の輪とか。何それっていう。あとそうですね、何ですか、つくだに屋のおばあさんいるじゃないですか。
うん、
あの人の T シャツといいますか、エプロンの、書いてるんが、もう、しょうもないんですけど、うん、IJW って書いてるんですよ。
ああ、書いてますね。
意地悪なんですよ。
ああ、そうなんや。
意地悪ばあさんなんですよ。
そうなんや。IJW。細かいな。
そういう、どっちでもええやん、みたいなこと。やっぱそういう細かいの聞いてていいな、っていうことですよね。
まあ、基本的にはやっぱり、ギャグ漫画作家なんでしょうね、この人ね。
そうですよね。うん。読み切りの時はギャグがグイグイ来てましたからね。
ちょっと
はい。
違うかもしれないですけど。
はい。
匂い的には。
はい。
匂い、なんて言ったらいいんかな。少年ジャンプでやってる銀玉と同じような匂いがすごくするんですよ。
と言いますと。
ネームの回し方とか、
はいはい、
あとコメディもあり人情話もありっていう
バランス
であるとか、
はいはいはいはい、そうですね、なんかコメディ部分がやっぱりボケとツッコミのお笑いなんですよ、
うん、
天然ボケのミルちゃんにアキくんが突っ込むみたいな、
うん、
コメディ漫画というかギャグ漫画ってやっぱりあの何ですかあの臼田恭佑さんのあの何だったっけあれ出てくるねあ武士座レシーブじゃねえその前の
マサルさんですか
マサルさんぐらいからよく言われるようにボケツッコミが出てきて、
うん、
ジャンプでいうとこのあのギャグ漫画日和であったり、
うん、
犬丸らしいですか今で言うと、ああいう感じのボケツッコミですよね、
うん、
でそこにそのサウンさんの言うような銀玉的な人情ほっこりものが、うん、それがすごい短いスパンで入ってるってやつですよ、
うん、
でそのさっきのまたちょっと猫的なところに戻るんですけど、
うん、
猫的にあの猫のなんですかツンデレみたいな性格がその女子高生になった時に現れた水炊きを、
うん、
惣菜屋さんのやつじゃなくて私がアキちゃんには私がアキちゃんのためだけに作ったものを食べてもらいたいみたいな、
うん、
ミルちゃんのそういうなんでしょう飼い主への思いと言いますか、
うん、
単なる飼い主だけじゃない思いが出てくるのもいいなーっていうところですね。
これねすごいちょっと読んでて不思議というか疑問というかね、はい、ミルちゃんは、
はい、
まあ、化け猫がゆえに、
はい、
まあなんていうんですか今までこういろんな飼い主を転々としてきているわけじゃないですか、
はいはい、
死なない猫なので、
はい、
でまあそれを最終的にそのアキちゃんに拾われたことによってそれに恩を感じてるっていうのがあるじゃないですか、
うん、
まずそこで、そこでアキちゃんに対する感情としては恩を感じてるっていうのがあって、
はい、
で中身がおばあちゃんなので、
はい、
孫を見るような感覚で見てるっていう感情もあって、
はい、
恋心って発生するのかなと思って、
そうですね。まあミルちゃん曰く自分はもう猫を好きにはならないと言って、
うん、
化け猫は人を好きになってしまうって言ってあったので、
うん、
多少なりともそういう感情みたいなのはあるとは思うんですよね。軽い恋心と言いますか。
なんかすごい、まあ、一巻の後半でも結構結婚の話とかのエピソードが出てきて、
はい、
まあ将来的にはそのアキ君と恋仲になる伏線なのかと思えるような印象だったんですけど、
でも今まで猫としていた時にいろんな飼い主さんたち大切な人を失ってしまい、その悲しみがあるから自分は人を好きになってはいかんっていう自分での自制があってですよね、
うん、
なかなかそういうのが進まないっていうのは。
そうなってくるとね、
はい、
まだこうどういう目線で見たいかが分かんないですよね
そうですね、なんか恋人になるのかペットとしてなのかみたいな。
やっぱりそこで猫になってくるのが中身がおばあちゃんっていうところがすごい見ててこうモヤモヤするというかもう不思議な感覚になってしまうんですよ。
はい、はい、
これが単純に16歳の女子高生っていう中身も16歳の女子高生なら、うん、すんなりと恋愛漫画として見れるんでしょうけど、
うん、
やっぱり86年生きてきたおばあちゃんっていうのがあるんでね、
はい、
すごい不思議な感覚なんですよね、ずっと読んでて。
そうですね、寂しさがありますよね、すごい。どこだったっけな、ほとんど最後ら辺の、アンリーさんが出てくるちょっと前のページら辺に、
うん、
ミルちゃんが他の家族を見てると羨ましそうに思ったりするとこあるじゃないですか。
うん、
で、その後、こうやって、飼い主さんとずっと一緒におってもいつしか心を離すやろしって言ってるところの絵がですね、
うん、
上下2枚で後ろ姿なんですね、ミルちゃんとアキ君の、うん、だいたい143ページですかね、
うん、
でその上のコマが確実にもうアキ君が年老いていつしかの写真なんです、写真というか絵なんですね、うん、その今との対比といいますか、だからずっと一緒にはいたいっていうミルちゃんの思いが絵にはなってるのかなっていうところですよね、
うん、
何にせよ
切ないのがね、
はい、
結局のところミルちゃんは死なないわけですから、
はい、
将来的にアキくんの方が先死ぬわけですよね、
はい、
普通逆じゃないですか、猫飼ってる身からすると、うん、でやっぱりこうちょっとこの漫画嫁にも見せて面白いから嫁と、
はい、
で読ましたら、
はい、
なんかうちの猫も化け猫になったらいいのになみたいな話を、ね、僕が言うたら、
はい、
それはそれで切ないよと、
うん、
私ら死んでも飼い猫は生きていかなあかんしみたいなことを言われて、
そうですね、
ああなるほどなと、でなるとミルちゃんはまさにそれなわけですよ、
はい、
ね、自分を飼ってくれた、
はい、
恩を感じてる飼い主の方が先に死んでいく悲しさ、
はい、
なんかそれを考えるとね、なんか物語の先にはなんかすごい切なさしかないんじゃないかなっていう印象もあってね、
うん、
またそこですごいやきもきするんですよね、なんか
そうですね、猫飼ってる人になるとまたそうですよね、
どう収束させんねんこの話とかも、うん、
自分が見送ってあげるのがいいのか、ずっといていてほしいからってその猫に業を背負わしてしまうのかと、
うん、ほんとね、
はい、
なんていうかこの設定を考えた作者は本当なんか、
はい、
発明やなと思って。
そうですよね、このバランスが。
女子高生の姿をした86歳の化け猫っていう。
はい。
なんかいろんな話が今後もなんか展開されていきそうですけども。
そうですよ、本当に。まあ、その、コメディ部分に関しては多分、いくらでもできそうな。うん、まあ、なんですか、今、ちょうどさっき言いました、ミルちゃんが携帯を買いに行くっていうところでは、見た目は女子高生なのにおばあちゃん なギャップのちんぷんかんぷん話みたいなコメディにも なってますし、だから猫がなくても、猫要素を出さなくてもお笑いになるってい
う
とこでできますし、その、なんですかね、この、たまに出てくる悲しみですもんね。悲しいなり、寂しいなりっていう。もうこれは本当、呼んでもらわないと何にせよこれは伝わらないと思います。
そうですね。この雰囲気、ほんま雰囲気っていうとこは、
はい。
僕らがどれだけ説明を語ろうとも、
はい。
感じ取れないところかな、はい、
うん。そうですね。本当、この雰囲気、あんまり絵が動いてる感じもしないのが、
うん、
旗から見てる感じになってて、
うん、
よりいいな
って、ね。ああ、詩的な感じになってるところになりますな。はい、正直絵はそんなに上手くはないじゃないですか。
はい。
なのに、ミルちゃんは可愛いんですよ。
そうですね。
これもやっぱりこう物語の持っていき方と雰囲気なんですよね。
うん、そう、本当に。確実に作者も、この一巻の中で上手くなってますけど、
ね、
最初の線の濃さとい
った。そうですね。めっちゃサインペンで書いたんがみたいなぐらい線が太い感じなんですけど。
その最後ら辺にスッキリしてきた頃に、話がキュンとなって、
うん、
直いいなっていうところですね。いや、ほんとこれはよ、読んでもらわないと何とも言えないです、
そうですね。ぜひとも読んで、
はい。
皆さんの感想を、ちょっとメールでお便りとして送っていただきたいなと。
そうですね。
じゃないと、もう月刊スピリッツ自体がいつまで存続するのかっていう。
そう、それは一番の問題です。
みんながこの漫画を知らないと、この漫画自体が終わってしまうじゃないかというね。
はい。
ことがありますんで、ぜひともこう、探して手に取ってほしいな。
アマゾンでも売ってますけど、画像がアップされていないので、
うん、
残念ながらアフェリにあげれない。
あ、そうなんですか。
はい。その無理くり画像を開けたんですけど、
うん、
カスタマーズレビューという
か、はいはい、自分であげれますね。ない画像に関しては、はい、
カスタマーイメージではアフェリに上がらなかったので、
うん、
どうにかこうにか皆さん見つけて買っていただければと思います。
これね。見るって検索したらいろんな別のものが引っかかるからね。
そうですね。哲学的なことになったりします
。探しにくいんですよね、インターネットでも。
はい。
作者名なんかみんな知らんし。
そうですよね。
だからみんなでみんなに見る夢見る夢って言っても、その言われた人が見るで検索してもたどり着かないんですよ、ここの漫画の情報に。
タイトルが本当に単純、
単純
シンプルすぎて、
本当本屋に行ってね、こう、また表紙もなんかこうどう説明したらいいんやろ、見るってカタカナで書いてるんですけど、
猫と女の子の写ってるやつです。
これもまたね、近所の本屋何軒か探してやっと見つけましたからね。ちっちゃい本屋ではもう確実に置いてないっていうね。
そうですね、平積みは間違いなくされない、
されてないんですよ。
平積みされてるのはザワさんの方ですかね。
あ、ザワさんね。
はい。
でもそのザワさんの作者が帯を、
はい、うん、そうですね、あの三島さんが
書いてるんですよね。
はい。
恋愛ではない関係がこんなに心地よいものだとは思わなかった、ものすごい見えて妙な帯を書いてくれてますけど、
はい。まあ、何より一番なのは、まあ、おそらくアマゾンで、コミックで見るを検索していただければ、出ると思いますので。
出てくんのかな。
そうですね。見るで、コミックの分野でやっていただければ、出ると思います。私の恥ずかしいレビューも載っていたりします。
お、書いたんすか？早速。
早速書いてしまいました、ね。もう暴走が止まらない感じですね。
これね、書きにくいっすよ。
あ、アマゾンのレビュー。
レビュー
とか、何にせよ。
なんかすごい、文字で言い表しにくい感じが、はい。
そう。
なんかやっぱりみんなこう、アマゾンのレビューもほっこりしますとか、
はい。
なんか書いてますけど、
はい。
やっぱりそういう言い方にしかこうならない
じゃないですか。なら
ない。で、最終的には読めばわかるってなってしまうっていう。
はい。
難しいよね。なんかこう、いかにこう興味を持って手に取っていただくかっていうのは。
そうですね。ほんと映像化されないとってことですよ、うん。こういうマイナーなものは。
なんかいつも狭くて浅いやつらでは、
はい、
あんまりこう作品を進めるっていうスタンスを取ってないんですよね。
うんうんうん。
基本的には自分たちが見たものに対して、
はい、
まあ中高生の休み時間みたいに、まあ、単純にあそこが良かった、はい、ここが良かったっていうのをただ言い合うだけと。
はい。
でもこれを、ことこう、ものを進めるっていうことになったら、
はい。
途端にこの難しさ。
はい。いいものを進める難しさ。
難しさ。
ダメなものはいくらでもけなせます
けど。けなせます。知ったかさんのところも意外とディスり系じゃないですか。
はい、まあ誰が思いディスってるか知りませんけど。
うちも結構ケチつける系なんでね、
はい、そうですね、まあ、ケチつけるのは本当に何歩でもできますからね。
良いものを良いと紹介するのって5分ぐらいで終わるじゃないですか。
今も絞って絞って、
そうそうそう、もうこれ以上言うことないかな、これ以上言うことないかなって思うんやけど、とりあえずもう手に取ってくださいと。
はい、それしか言いようがないです。あの、だから、あの、ちょっとこれで興味を持っていただけた方は、あの、スピリッツの新人賞のところに、先ほど言いましたように、読み切りのものが載っておりますので、そこから。
そうですね。ちょっとブログからもリンクを貼っときましょうかね。
そうですね。そうしていただけますと、皆さん読んでいけるかと思います。そう
ですね。またそこで引っかからへんかった人がおったら、それはそれでちょっと悲しいんですけどね。いや、もう単行本手に載ってほしい。
はい。550円ですので、あの、そこら辺の一番くじをやるぐらいなら、このミルを買っていただければと。
でも今一番くじジョジョじゃないですか。
ジョジョですね。
ジョジョには勝てないでしょ
う。勝てないです。もうジョジョ探してもないですから、
ね。あ、そうなんですか。あれ、
やっと見っけてやったけど、ノートでしたから、
ね。ノート、
あの、まあ、F 賞。
ああ、会賞をやったってことね。
そうですね。
まあ、本当そんなとこですか。これ以上何がありますかね。
もうこれ以上はなかなか出ないです。
この漫画典型的に口コミで広まっていくタイプやと思うんですよ。
うん、そうですよ。もうだってそもそもどういうきっかけで手に取りますかって話ですから
ね、うん、で、
はい、
なんかきちんとこう今年の末とかにはこの漫画がすごいとかに入ってたら、
入ってたら
それはそれでちょっとショックですよね。なんか切ない感じが
自分のおかげ的な、なんか達成感を持ちながらも売れちゃったのかってやつ。
インディーズバンドがメジャーになった瞬間悲しさを覚える例のあれですよ。
あれですね。朝の胃に嫁みたいなことです。
ああ。まあね、 でもこの漫画が存続するためには本当こうメジャーになって有名になってもらわないと、
はい、
この不思議な感覚の漫画は今後も読めなくなってしまうので、
そうですね、
本当皆さん買っていただ
きたい、なかなか長く続くかって言われてもまたクエスチョンではありますが、
そうですね、
そもそもの話が
この人何歳ぐらいなんやろう作者、
そうです、それが分かんないですよね、
まだ若そうな感じやけどな、
はい、あ、25、6歳ですね、あの、入選した時が25歳なので、
あ、でもまだ30前って感じか、
30前です、
全然若いですね、
ぜひとも今後も頑張っていただきたいと思います、
はい、
専門家さまだっていう感じです
けど、ヤスラと吉田が映画語り場は、はい、田原和則先生を応援していただきます
逆提供みたいな感じ
いやでもこれは本当ね、紹介、ほぼブルースさんから紹介されへんかったら絶対読めへんかった漫画やと思うわ。
ああ、よかったです。そう言っていただけますと。そうですね、あの、うちのポッドキャストを聞いていただいている方も、私、ブルースのツイッターきっかけで買っていただいた方も何人かいらっしゃいまして、まあ、よかったと言ってもらえてますので、あの、やっぱり自分だけの感覚じゃなくて、よかったなと、今。思っているところですね。
そうですね。なんかほんまいろんな人の意見が聞きたいな。みんなこれを見てどう思うのかっていう。
うん、そうですね。いやもう本当いぜひぜひ読んでください。
ね、なんかもう語るに落ちるって感じですかね。これ以上喋ると、
はい。これ以上ですと。はい。
以上。
以上見るの紹介でございました。
はい、というわけで、今回も、ここら辺でお開きにしたましま。ここら辺でお開きにいたしましょうか。
はい。
噛みまくりな番組ですけど、編集は全然しないですよ。もうノー編集。
あ、むしろ猫が鳴いてます。
おう。あなたも化け猫やったらいいのにね。
その悲しみが生まれてしまいますよ。
でもうちの猫はオスなので、化け猫になってしまった場合、男になるから、あんまりちょっともうポイントはないんですよ、ね。
ああ、嬉しくないですね。
嬉しくないです。
使いもしないですから、
ね。うん。お弁当とか作ってくれなさそうやし。
はい、白ご飯みたいな。
まあ、そんな感じで、今回は、存分に見るについて語ったわけですけども、
はい。
魅力の 1% でも伝わったら万々歳。
万々歳。
伝わらなかったとしても、一回目を通すぐらいはしてほしい。
ぜひとも。
ぜひとも見てほしい感じです。
はい。
じゃあ最後にちょっと、ブルースさんがやっていらっしゃるですね、ポッドキャストの、はい、まあ宣伝でもしといてもらいましょうかね。
あ、わかりました。そうですね、私、ブルースは、知ったか映画語り場という映画のポッドキャストをやっております。他に、ジャッキー、リンチェという3人で主にやっておりまして、不定期ではございますけども、まあ、最新の映画の話であったり、おすすめ映画、まあ、たまに一本取り上げて話してみたりなど、まあ、映画にまつわる、もろもろの雑談をやっております。そうですね。なるべくディスらないようにって言いながら毎回ディスってはおりますが、もちろんじゃないですね。ネタバレ満載でお送りしておりますので、毎回、聞く際にはお気をつけいただければと思います。
そうですね。僕、最近の大宮地区まだ聞いてないですから、
はい。
まだ見てないので。
そうですね。シャッターアイランドももろバレしてますから、ね。
シャッターアイランドはもう、あらかじめどこかで情報を僕仕入れてたので。
あ、
もう見なくていいかっていう。もう、何にせよなんか、なんでしょうね。はい、物についてケチをつけたくなるのは関西人の差がなのか。
うん。そうですね。こちらの知った方の3人とも関西人ということ
で、ね、なんかこう、はい、何か褒めてるにもかかわらず結果としてけなしているという妙な感覚になってしまう、
はい、ありますねそれは。
なのでもう、はい、いざ何かを褒めようとするとこの低たらくなわけですよ。
あ、
うまく進められないっていう
きっかけ作りにしかならない
本当こうなんですかね、なんか、はい、まあ僕も結構いろんなサブカル系のポッドキャストとか聞いてますけども、こ うまくこう物を紹介しているような人を見ると、とても羨ましく思いますね。というわけで、今回はここでおしまいにしようと思います。
はい、
お送りしたのは沢田信也と
知ったか映画語り場ブルースでございました。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。